しもし。
もしもし、はい、お願いします。
はい、テレホン人生相談です。今日のご相談をお聞きする前に、
はい、
今おいくつでいらっしゃいますか？
56です。
はい。ご家族は？
今は妻と2人です。
奥様と2人。
はい。
奥様おいくつなんですか？
同い年です。
同じ年で。お二人にはお子さんいらっしゃるんですか？
4人います、
うん、じゃあもう皆さん独立されて？
そうですね、
はい、はい。お家を出られてるってこと？
はい。
それではどんなご相談でしょうか？
妻の方がですね、不貞行為と言いますか、
うんうん、
それを以前から繰り返していまして。
繰り返し、はい、
はい。で、弁護士とかも一応入れたりとかして、
うん、
夫婦円満調停って言うんですか、
うん、
そういうのも一回やったんですけども、うん、またここ最近ちょっと私が知る限りで、
うん、
3名ぐらいの男性とそういう関係になってると。
その3名さんというのはまあ同時進行でということですか？
そうですね。
それはどうしてわかったんですか？
妻昔から日記を書くようにしてるみたいで、うん、それがまあ普段はわからないところに置いてるんですけども、うんうん、例えば家を片付けてたりとかした時に普段と違うところにポンとこう例えばタオルの下に隠してたりとか、
うん、
した時に何これっていう形で見たら、
うん、
そういう感じだったと。
でその日記の中に、
はい、
まあ、言うなればそのお相手の方々ですよね、
はい、
っていうのはどこでどう知り合ってらっしゃるようなんですか？
今はですね、サークルですね。
サークル。
年は全て違いますけどね。
うん、それぞれですけどね、っていう、
はい。
で、繰り返しっておっしゃってましたけれども、今までもそういうことがずっとあったってことですよね。
そうですね。私たち夫婦旅が好きなもんですから、
うん、
旅先で知り合った方と、
うん、
ここではないところで会って、
うん、
一夜なり二晩なりを共にしてると、
うん。
で、それがまあ、後々になって分かってきたりとかですね。うん、で、妻はまあ携帯電話とかがあまり詳しくないんで、どうしても写真とかがいっぱいになっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとこれちょっと写真とか整理してよっていうことで、
うん、
私がパソコンにこう落としたりとかしてたんですよね。
はいはいはい。
でその時に何これっていう、そういうのもありました。
随分と脇が甘いですね、奥さんね。
そうですね。
でも繰り返しなんですね。その弁護士さんに入っていただいた時と今との以外にもあると思っていいんですか？
は
い、
私が知ってる限りでは約10名はいます。
約10名はいる。
はい。ただ証拠がないんで、
うん、
最後までっていうところまではちょっとわかりませんけど、
わからないけどもね、
ただ名前は10名ぐらいは私としてはリストがあります。
リスト。それは全部奥様のその日記からですか？
いや、だけではないです。
ああ、だけではない。どうやって？
うん、例えば、今みたいに LINE がない時代とかは、
うん、
メールの中のそういう文章があったりとか。
あったりとかね。要は、ニュースソースは奥様のものだ。携帯とか日記とか。
そうですね、うん、はい。
先ほど弁護士さんが入って、調停をされたっていう。
はい。
それは何の調停です？
結局、うん、最終的に離婚するのか、しないのか、というところを二人で話をする。
うん、
まあもちろん、間に挟んでの話ですよ。弁護士とか裁判官とか話。
どっちかが離婚したいって言ったんですか、これ。
いえ、私も先ほど10人もいても離婚してないってことは、いろいろな事情で、やっぱし離婚したくないんですよね。まあ今でももちろんそういう気持ちですけども。
うん、
で、妻を懲らしめるという意味と、
うん、
相手の男に対して切らせるという意味で、
うん、
弁護士を通してそういう動きをしたわけですよ。そしたら妻の方が、また続けてみたいということを言われたから、じゃあ夫婦円満調停ということで。やったというのは経緯です、まあ、
うん、
はい。
で、いろんな理由で離婚されたくないって先ほどおっしゃいましたけれども、
はい。
どんな理由なんですか？
うん、私的にはまあ古い人間なのかもわかりませんけど、
うん、
やはり帰ってくる家っていうものをちゃんと確保したいというか、
うん、
子供たちが、孫たちがっていう。
ああ、子供や孫がね、はいはい。
はいはい。で、うん、妻も、まあ、一緒に旅行行ったりとか、
うん、
もちろん、夜の方のことなんかもあるわけですから、
うんうんうん、
別れたくないなっていう気持ちがあるだろうなというところがある。ただ行動と安泰な形だから心理的によくわからない、どうしたらいいのかわからないっていう、うんうん、
そうすると今現在も3名の方と進行中でしょ、
はい、あ、それでごめんなさい、うん、今3名と言いましたけども、はい、数ヶ月前に一人は減りましたというか、うん、
あ、減って、
ただ連絡は取ってますし、機会があれば多分会うと思います、う
ん、いや、すごく詳しくご存知なんですけど、それ全部日記から、
日記と車を運転してると、うん、それもまあ名前変えればいい話なんでしょうけど、うん、彼女変えないんですよ、 LINE とかの名前を、はいはい、そうするとやり取りしてるのがこいつの名前、
うん、携帯で見えちゃうってことを、
はいはい、で、うん、仕事してるということで、うん、大体いつも帰ってくる時間に帰ってこなかったりすると、うん、もしやっていうところでそいつのところに行ったら、
うん、
いたとかね、
うーん、
だから夜中ですよね。
でも乗り込むことはしてない、
乗り込みはしなかったんだけども、うん、出てきたタイミングと私があったんで、ちょっと言い合いはしたことがあります。
でも今現在も離婚はしたくない、
まあ気持ちはしたくないです、うん、はい。
それで今日お電話いただいたのは、
まず妻の気持ちがわからない、
うん、
そういう行動をしながら、うん、じゃあ私がどこどこ一緒に行こうよって言った時に、
うん、
嫌だって言えば逆に済むわけじゃないですか、
うん、
夜も一緒にいるわけですし、うん、することもすることになるでしょうし、
うん、
なのに一緒に来る、
うん、それどういう気持ちなのってご本人には聞いたことあるんですか？
ありますけど、はい、夫婦だからそれを受け入れるのはっていう感じのニュアンスの言葉が返ってきました。
うん、一つはじゃあどういう気持ちなのか分かんないってことですね、はい、他は
妻が今でも付き合ってる方たちを知らせる方法っていうのがあれば、うん、
ね、はいはいはい、
一番いいんですけど、
うんうん、そうしましたらね、とにかく先生にちょっと一言お聞きしてみましょう。
はい。
今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
お世話になります。
くどいようですけど、そのね、日記の中で実名が出てる人たち、この人たちとは体の関係があるってことなんですか？
はい、あります。あると思います。9割方。
それはまあ日記にそう書いてあるってことなんですか？
まあ、男性のシンボル的なところがあるじゃないですか。
ははは
うん、それが、例えば、大中小みたいな形の。
形状が日記に記されてる。
そうですね。とかですね。
はい。
家のマークに H ってあったりとか。
それはそういう行為をした印みたいな意味ですか？
そうみたいな感じです。はい。
それはちょっと、なんていうのかな、まあ、変わった方ですよね。
いや、どういう意味で、
なんていう言葉がいいのか分かりませんけど、やっぱり女性としては珍しい体質じゃないですかね。
は
い、
ああ、そうですか、はい。うん。
この年齢になってくるとね、
はい、
興味を失ってくる人の方が圧倒的多数だと私は思います。
はい。
それなのに、そんな、たくさん機会を持つということもすごいなと思いますけど、それを収集しているように日記に記録してね、
はい、
コレクターみたいな態度ですよね。
はい。
だからそれは本当に変わった方だなと思いますけどね。
本当に青春みたいな感じなんですよね。
ああ
、例えば私と会う前にあなたと会っていたらよかったね、ほんのちょっと時間が遅かっただけだとかね、そんな感じで書いていたりとかですね。
その書く部分はね、ある種のそのファンタジーかもしれませんけど、
はい、
ただまあそちらの方面に興味が非常にあってね、そういうファンタジーを作るという傾向があるということがやっぱりちょっと変わってるなって思ってしまいます。すいません。
ね、数ヶ月前とか、もう1ヶ月に4回ぐらい朝帰りしてきましたから。
はあ。
はい。
あのね、奥様の気持ちは私には全然わかりませんし、誰に聞いたらわかるのかってことも全然思い当たりませんけど、
はい。
そういう人ならそういう人だって思うしかないんじゃないんですか？
やっぱりそうですか。
で、あなたはあれでしょ？その奥さんをね、好きだっておっしゃってますけど、そういうその、はい、性的な面でもお好きなんでしょ？
まあもちろんそうですけども、はい。
だからそれは、その奥様の今の あらゆる総合的な行動、そこから醸し出される非常に怪しい妖婦のような魅力、
はい、
それにお好きなんじゃないかなとも思うので、もうそれはそれで我慢するしかないんじゃないでしょうか。
そうですか。
いやーそうだと思いますよきっと。よくわかりませんけど、意外にね、全部あなたが徹底的に手を回して、もう絶対外に誰も触れないぐらいの、がんじがらめに追い込んだとして、
はい。
そうすると、たちまち枯れる魅力みたいなことがないですかね。魔法が解けてしまって。
そちらの方が私としては、助かるというか、精神的に。
まあそうだけど、全然魅力ない人になっちゃって、あれって思ったりしませんかね。
ちょっとそれは一瞬考えたことはありますけども、限度っていうのがまあある。
まあそうですね。まあそれはそうですよ。ちょっとね、びっくりしちゃうぐらいですよね。これが全部本当ならね。
時々聞いたのがですね、例えばこれからまあ20年、30年生きていくとして、このままじゃつまんないからっていうことは一回聞いたことがあるんですよ。
はい。
だから今本当に精神のように謳歌をしようとしてるところなのかなって思ったりもしますし。
精神の謳歌でじゃあこれからどんどん落ち着いていくのかなって思ってるっておっしゃるってんですかね。
そうですね。
それはまあ、そうかもしれませんけど、それがいつになるのかっていうのは他の例がないので分かんないですよね。
そうですね。口では嫌いだって言ってるんですけどね、そういうことが。
あ、そうなんですか。
私がつまんないのか、どうなのか分かりませんけど。
それは、もう少し詳しい事情を見聞きしないと判断できることじゃないので、何とも申し上げようがないですけど。
そうです。
で、もちろん奥様はね、あなたのおっしゃることを聞いてると、ものすごく明けつけにいろんなことをバレてしまったり、話してしまったりしてるように聞こえますけど、
はい、
そうは言っても、どこまで本当なのかね、どこまでその、全部明かしてるのかが、怪しいところがないではないのでね。まして、その、言ってることがどこまで本心の通りなのかもわからないし。
わからない。
だからそこはあなたのおっしゃってることだけを頼りに申し上げてるだけですから、合ってないかもしれないという気はしますけど、
うん、
ただあなたの立場としてはもう奥さんを好きなら我慢するか、到底我慢できないか、はい、どっちかしかないんじゃないかなと思いますけど。
あ、そうなりますね。はい。わかりました。
はい、少しお考えの整理になりましたですかね。
そうですね、はい。
例えばその今が青春で、ここからどんどん落ち着いていくとか、
はい、
前回のようなね、弁護士さんを使って、言うなれば懲らしめる、
はい、
うん、形で改心するとか
は、
はい、多分あんまり期待しない方がいいかもです。
もうないと思います。
ないですよね、きっとね。
はい、
うん、
はい。
そうすると、先生のおっしゃったようにね、この状態を認めてやっていく。
はいはい、
うん、通常だといろんなところに本当は人間って頼るところが分散するはずなんですよ、
はい、
でも分散しなくて、どうやらそっちの方向へ今ガーッと体重がかかっちゃってる感じですよね。
そうです
ね、うん、だから分散がうまくできればいいんですよね、
うん、
うん。でもその分散の一つがあなた様なんだと思うんですね。
はい、なるほど。
だからもうそういう風な形で支える側にもうすでになっちゃってる気がします。だからそれはもう覚悟を持って支え続けるのか、
はい、
そんな立場ではいられないと言って切るのか、
分からないところでしてくれたらいいんですけど、見えるところでちょこちょこジャブのように出てくるんで、ぐさぐさっときちゃうわけですよね。
そりゃそうですよね。でもしかしたら分かってもいいと思ってるのかもしれないけれど、
あ、なるほど、
うん、はい、気をもんでもらったら嬉しいというか、気をもんでもらわなかったら支えられてる感覚にならないのかもしれないですよ。
あ、なるほどね、
うん、やきもきして気を揉んでくれているあなたという存在があってバランスが取れてるのかもしれない。
わかりました。ありがとうございます。
はい、よくよくお考えになってですね、
はい、
はい、そしてもうそのキワキワのバランスのところをですね、
はい、
掴んでいっていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それでは失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。